こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストに徳信会グループの理事長松村博さんをお迎えし、日本の医療制度改革についてお話を伺います。松村さんは新潟大学歯学部を卒業後、昭和56年に新潟県内で松村歯科医院を開業しました。そして昭和60年に徳信会を設立し、現在は日本で最大規模の歯科医療グループを形成する徳信会グループの理事長としてご活躍です。日本の医療制度改革が待ったなしの状況です。医療制度に関わる様々な規制緩和をはじめ、医療費の無駄をなくし、医療の質と効率性を高めるための取り組みが求められています。そこで今日は医療制度のこれからについて伺います。
医療従事者の適性は、はい、学生のうちにこう見極めるということも大切なんですが、はい、制度面ではどんな改革が必要なんですか？
これもですね、結局人の評価というのは非常に難しいし、また責任も重いと思うんですね、だからその評価される側の評価の仕方の仕組みも見直さなきゃいけないんですが、評価者そのものの選考と訓練も重要だと思うんですね。でまずその評価される側の評価の仕方っていう点で言えば、はい、今ほとんどが知識だけのテストなんですね。
なるほど。
しかもマークシートみたいな感じで、だからこれはあくまでもこの知識のみの評価でしかないわけで、そこにやっぱ論文を入れると、と論文というのはやっぱ人の思考力とか論理性とか、そういうの分かりますよね、それからやっぱり面接でしょうね。それでやっぱりその人のやっぱ活力とか社会性とか人間性というのを見るということが、やっぱり選考するのに必要な要素だと思うんです。ただやっぱりそれでも分かんないと思うんですね、適性というのは。だから定員のやっぱり 1.5 倍か2倍ぐらいまず取って、ある期間やっぱりテスト期間というのを双方置いて、向き不向きってあると思うんですね、で向かない人がそのままやるのはその人にとって不幸ですから、もっと向いた方向にスイッチさせてあげるとか、あるいは向いてると思っても実際大学って長いですから、教養課程の2年の間でやっぱり向いてなければ違う分野にスイッチできるようなそういう仕組みを作ってあげれば、双方無駄になるんですね。その中でやっぱりちゃんとした医療従事者を育て上げるっていうのが大事なような感じですね。
そうでしょうね。
それからやっぱり評価者そのものが、大学の先生とかドクターとかだけでなくて、やっぱり患者さん側として叱るべき人たちですね。
そうですね。
が加わってもらうのが非常に重要だと思いますね。
患者さんの目線でね。
そうです。
臨床参加型教育の現状と課題、これはどういうふうに見てますか？
これも現状全て中途半端で、もう絵に描いた餅みたいなことをやってるのが悲しい現実ですね。ですからこれもその教育っていうのはやっぱ本性の教育と属性の教育とあると思うんですね、属性というのが基本的には知識とか技能とかそういうものでしょうけども、この属性の技能訓練も日本の場合はまだまだなんですね。だからやっぱりアメリカであればそのまず研修医、それからその専門医、一般医、治療費が違いますから、そういったのを表示する中で患者さんが納得してやっぱり来られますから、ある程度経験積めますよね。それから大体アメリカのメディカルの場合は年間やっぱ3000症例ぐらいの症例をこなさないとやっぱり慣れないんですね、ライセンス取れない、そういう厳しさが必要だと思うんですが、日本の場合はそこまでやってないですね。
だいぶ差がありますか？
なく差あります。学校によっても個人によっても差がありますね。
ありますね。それにどうですか、近づけるためには今一番大事なことは何です？
やっぱりその教育の制度もそうなんですけど、教える側の、教育する側の問題、あるいは専攻する側の問題の質を上げることが非常に重要な感じします。
なるほどね。
非常にやっぱり視野が狭い見方、あるいはそういう分野の人たちだけで人は育たんと思うんですね。で医療というのは基本的にやっぱり人間力というのを養成しないと、 知識と技能だけではやっぱりいい医療人は育ちませんから、
う
ん、
あ、人間力ね、
はい、だからそういうその本性の教育が大学卒業するまでほとんどなされてないというのがちょっと問題な感じしますね。
なるほどね。そういう意味では患者さんの理解を得るために海外ではどんな工夫をしてるんですか。
例えばそのアメリカの UCLA であればさっき申し上げましたように治療費がやっぱり違うんですね、うん、研修生がやるのは治療費が、まあ、ほぼタダですね、はいはい、それから、まあ、あのそのドクターのキャリアを明示しますから、
うん、
そのキャリアによって治療費違いますね、
はい、
だからそこに納得して患者さんがお見えになると、
うん、
そして指導医っていうのがこれはもうボランティアで、
うん、
そこの卒業生がそこに交代できまして、
うん、
そういう実習生を待つまで見て実際治療 を拒否していくという制度出来上がってますけども、うん、日本の場合はそこまではないように思いますね、はい、
そうですね。なぜかちょっと遅れてますね。
遅れてますね。
うん、またあの医療従事者の国家試験でこう追加するべき項目なんていうのはないんですか。
これはもう非常にありますね。これ受験する側とまた試験官の側と両方あると思うんですが、うん、受験する側でいくともう今完全にさっき言いましたようにマークシートで答え選んでいくだけのそのテストですから、
うん、はいはい、
これはもうあくまでも知識ですよね、
うん、
でこれにやっぱり一般教養を入れるべきじゃないかと思うんですよ、うん、まあ、政治経済外交そういった問題もそうですが、うん、プラス技能テストがないんですね。
あ、
これはもう一回復活させるべきだと。
なるほど。
加えてやっぱりその患者さん実習、これでまあ診断力と患者さん対応力とかいうのを見ていく必要があると、
うん、
それからやっぱり面接でしょうね、 あるいは論文でしょうね、
うん、
こういうのを総合的に見ていく必要があると思うんですが、あくまでもこういう仕組みを作ってもそれを審査する試験官のレベルを上げないと、
うん、
評価者の選考のレベルを上げることと訓練をすること、うん、それもさっき言いましたようにドクター以外の人たちも入れると
入れてね、
うん、いうのが重要な感じします。
まあ、しかしこの国家試験もかなりあれは年々こう変化あるもんなんですか。
いや、まあ、変化してないですね。
してないですか。
だから結局そのドクターが増えたから、
うん、
そのボーダーラインを上げるとかいうようなコントロールでしかなくて、
うん、
ある面その私若いドクターにも気の毒なんですよね、
うん、
まあ、自分たちの都合で彼らが振り回されていることがあるじゃないですか、
うん、
だからやっぱりちょっと非常に場当たり的すぎますよね、
うん、それはそうですよね。やっぱり、はい、こう時代とともにどんどん変化していってるわけですからね。
だから本質的な改革をやらないで、
そうですね、
場当たり的にそこをその狭めてみたり広げてみたりっていうことをやってますから、うん、
あ、
やっぱり今の教育はなんかおかしいと思いますね。
そうですね、はい、うん、そういう今の教育おかしいというドクターの先生方っていうのはかなり意識的に多くなってるもんですか。
どうでしょうかね。やっぱりその若いドクターはじめ医療従事者を預かって育てる側になってくると、
うん、
これじゃいかんなと気づかれる人は多いんじゃないでしょうかね、
うん、
それをやらないとあんま気づかないかもしれませんね。
でしょうね、まあ、医療の世界もこのグローバル化と大競争時代を迎えておるわけですが、国際人教育の在り方について何か提言はありませんか。
これはまずですね、うん、その国際人教育というのはその環境に放り込むしかないと思うんで、
うん、
あの、まあね、外国人の入学枠というのを作るべきだと思うんですね。それも2割以上、
うん、
それも外国人というのはハンデありますから、
うん、
やっぱり合格の点数もちょっと低くするとか、
うん、はい、
それからまあ9月入学制度組ですよね。こういうのも考えないとやっぱりいい人材来ないと、
うん、
それから英語での授業ですね、
はい、
これはもう英語の母国語の先生を入れるとか、うん、あるいはウェブでやれますよね、
はいはい、
提携先と、
うん、
こういうことをやらないとダメでしょうね。それからやっぱり海外の大学と提携してそっちにスイッチングできると、それがそのまま、ね、まあ、3年でいったら4年5年は向こうでやって、
うん、
こっち帰ってきて国家試験できるとか、
うん、
まあ、そういうような制度を作らないとダメだと思いますね。
そうですね。いや、それはますますこうグローバル化してきてるわけですからね、はい、当然ですよね。
そう思います。
だけど外国人の受け入れ体制というのは今できてるんですか。
いや、もう全くダメでしょうね。
そうですか。
全くできてない って等しいんじゃないでしょうかね。
あ、そうですね、その辺にも問題ありますね。
問題ありますね。だから外国人って言っても、うん、その留学生って言っても先進国の人たちと発展途上国の人たちというのはちょっとニーズが違うと思うんですね、
うん、
先進国から日本に来てもらうためには日本のやっぱりレベルを国際水準の中でもかなり高いところを上げなきゃいけないと思いますし、
うんうん、
それから発展途上の人たちはやっぱり環境を作ってあげなきゃいけないと思ってますね、
うん、
だから奨学金制度を充実させるとか、
うん、
その学べる体制ですね。
そうですね。ですから、まあ、海外からの留学生の受け入れや就労機会の拡大、
はい、
これなんかもこれから考える必要がありますね。医療マネジメントのスペシャリストを養成する教育機関の整備、これは重要でありませんか。
これもありますけど日本はないんですね今。
うん、
だからチームマネジメントっていうのはもう世界の趨勢ですけども、うん、医療のマネジメント専門の学科っていうのがないんですね。ですからやっぱり医療のチームマネジメントを仕切っていく CEO や CO をやるような人を養成すると、
うん、
そういう人たちが、まあ、チーフファンドオフィサーとかチーフナレッジオフィサーインフォメーションオフィサーとそれぞれのスペシャリストをみんなチームでマネジメントしてやっていくっていうのは、うん、マネジメントやらないとやっぱり世界には勝てないという状況だと思います。
そうですね、はい。まあ、あの松村さんのようにね、もう世界的にいろいろな海外でもそういう医療をやってる方々から見るとやっぱりその辺が非常に弱いと思う、弱いと思う、はい、思うでしょうね、
はい、うん、国策的にやらないとちょっと間に合わんと思いますね、
国策的にね、はい。まあ、こうした医療教育改革では患者さんの理解と協力も大切だと思うんですが、
そうですね、
いかがですか。
まあ、これ患者さんにはやっぱその研修医を養成する、うん、あるいは外国人の医療従事者を育てるとか、
うん、
そういう面でやっぱり理解納得協力してもらう必要がありますよね。
うん、
加えてやっぱ国もそういう制度を変えなきゃいけないんでしょうね、緩和して、
うんうん、
それから医療機関もそういう人たちを採用して教育するような努力をせんとダメだと思いますね。
そうですよね。うん、そういう意味ではこの医療教育制度改革は本当にこれからの大テーマですね。
大テーマですね。
うん、
まあ10年後20年後に対するやっぱ布石でしょうね、
うん、そうですね、はい。まあ一つ頑張ってまいりましょう、はい。どうも今日はありがとうございました。